東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はキャラバン隊の馬場文子さん、この時間呼んでみましょう。馬場さん。
はい、馬場です。今朝私福島の家で各校の声を聞きました。今年初めてです。そして午前中中継をいたしました百尺観音像の前では相馬市の鳥ウグイスの軽やかな声を聞きました。なんだか春の名残と初夏を同時に感じてとっても幸せな気分です。さてふるさと福島絆キャラバン中継、今週は6月1日の電波の日にちなんだ電波の日スペシャル2週目です。今日は相馬市役所に設置されています相馬災害 FM に伺っています。先週から県内のコミュニティ FM に伺ってきましたが、今日お邪魔しています相馬災害 FM、 これまでご紹介した FM 局とは性質を異にしています。その目的が避難されている方への生活情報、これを主に放送しているということです。それでは相馬市企画政策部企画政策課の遠藤誠さんにお話を伺います。遠藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ご紹介させていただいたんですが、はい、まずこの相馬災害 FM は、はい、まあ、従来から放送を続けていたコミュニティ放送とはまたちょっと違うんですよね。
そうですね、何も放送機材も含めてですね、何もございませんでした。私の企画政策課っていうのは情報の伝達とか公開であるとか、そういうふうな部署を担当する部門です。震災後東北の自治体の中で災害 FM 局が次々に開局した情報がテレビのテロップにですね、入ってました。相馬市でも津波被害により地域コミュニティが分断され、情報が錯綜していた状況がありました。食料品やガソリン、灯油など買い物情報や医療機関の情報、道路情報、放射性物質測定、そういうふうなものも含めた生活関連情報、そして行政側からのお知らせなどの情報を市民の皆さんに正確にダイレクトに伝えなくてはならないと、そういうようなことで開局をしたわけです。開局にあたりましてはその機材もありませんでしたけれども、手続き等も含めて、総務省さん、東北総合通信局さんの絶大な支援を受けまして、電話での相談を含めてわずか3日間で開局できました。総務省さんには非常に感謝しています。
そういったいろいろな方向からのご理解の上でこの相馬災害 FM が開局されたということなんですが、ただそのこちらでは一日中皆さんへの情報をお届けしているというわけではないようですね。
そうですね、朝のですね7時もしくは7時30分からBGM を流しまして、8時15分にラジオ体操、そして定時放送が午前9時13時17時ということだったんですけども、相馬でその行政が市役所を放送開始するというようなことで周波数、市民の皆さん、避難所の方も含めてわからないんですよね。で最初はその一般的な BGM を流してたんですけども、放送一日の始まりの放送ですね、でそこで相馬民謡を流していただくと周波数合わせやすいんですよっていうふうな提案をいただきまして、毎朝放送開始から相馬民謡を流して、皆さんに聞いていただきました。で開局当初はそのお褒めの言葉もいただいてですね、開局した甲斐があったなというふうに感じています。
やはりご自分たちが必要な情報を流してくださる、ただそれがどこに合わせていいかわからないという、市民の皆様からのご要望でこの相馬民謡、皆様の耳なじみのある相馬民謡をこれから始めますよという合図に使われたということですね。その他にも皆さんからきっとさまざまなご意見ご要望があったと思います。
そうですね、一番市民の方が関心が高かったのは放射線ですね。測定、この数値が一体いくらかなんだと。今でこそその文部科学省さんがもう市内であれば十数箇所、20箇所ぐらい測定してますけども、相馬市の場合当時測定機械公立病院たまたまそちらにあったもんですから、技師の方が屋上でですね測定を開始して、それを開局当初ですから、3月の30日から正式に放送したんですけども、その日からずっと放送を開始してまして、非常にその市民の皆さんから反響があった部分はありますね。
いち早く皆さんに情報をお届けすることができたということですね。そして、まあ、生活情報、例えばどのお店が開いてるですとか、そういう本当に身近な情報というのはどちらから得られたんですか？
当時ですね、その全く市内の機能ですね、スーパーもそうですし、コンビニさん、郵便局さん、銀行さんって全てそのシャッターを閉めざるを得ない状況ですね。当時その原子力災害もありまして、その物資が外から入ってこない、ガソリンについてもそうですけども、食料品についてもそうでした、医療品についてもそうでした、そういうふうなとこで、まあ徐々にですね、各企業さんの自助努力の中で、シャッターを開けるお店、銀行さん、郵便局さん、こう徐々に増えていく中のその情報ですね、どちらに行けばその物資を手に入れることができるかっていうものを、市で、情報、まあ、自転車ですね、市内を巡りまして情報をかき集めて、それでラジオに載せて直接市民の皆さんに届けたっていうなことを取り組みをしてきました。
市の職員の方が自らの足で運んできた情報を皆さんにお届けしたということです。そして先ほど1時からも生放送が始まってまして、こちらボランティアの女性の方が皆さんにね、情報をお届けしているようなんです。このようにボランティアの方のお力も大きかったようですね。
そうですね、当初6名の方のボランティアご協力いただきまして、私どもも初めてのそのFM 放送ですね、だったんですが、なんとか助けていただいて、市民の方と共同で、今日までもずっと運営といいますかね、放送することができています。
そしてこれからもこの放送は続くようですね。
そうですね、はい、ですね、
これまでは生活情報が主だったようなんですけれども、これからはリクエストなども皆さんにお答えしていくということですね。さてそれでは遠藤さん、これまでもたくさん感じられていたと思いますが、遠藤さんにとって絆とは？
絆はですね、手綱のことなんですよね。手綱というと馬なんですけど、人間と馬、その手綱一本で人間の意志と馬の意志、気持ちを一つにする、ここ相馬地方なんで相馬の舞有名ですけども、絆と手綱っていうような部分ではですね、非常にそのつながりって言いますかね、深いって言いますか、そういうふうに自分の中では感じています。
やはりこの野馬追の復活というのも相馬市民の皆さんには心の支えになってるでしょうね。
そうですね、昨年は三社、相馬三社の野馬追というようなことで、一部分ですね、この中村相馬中村神社をベースに、ブブする北の浦郷だけだったんですが、今年は通常通りの野馬追というようなことで開催が決まります。
はい、今日の絆キャラバン中継、相馬市役所内にあります相馬災害 FM からお届けしました。以上です。
はい、ありがとうございましたね。それぞれに皆さん感じ取ってらっしゃる絆っていうのがあるんですね。今日は相馬災害 FM から馬場文子さんが伝えました。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。